上松ゆきの朗読のコーナー、6回目の放送です。本日朗読しますのは、大和渓谷社より発行、アイヌと神々の物語、ロボトで聞いた親ペケレ、著者、茅野茂より、氷の井戸です。氷の井戸。私には父がいて、母がいて、父は狩りの名人で、毎日のように鹿や熊を取ってきました。母も働き者なので、私は何を欲しいとも、何を食べたいとも思わないで育った一人の青年でありました。今では、父が私にそうしてくれたように、私も父や母を本当に大切にし、美味しいものを食べさせながら暮らしていました。私が暮らしているコタン、村では、一年に一回か二回、鹿の熊や熊の皮を船に積み、資産、馬人のところへ交易に行っています。それで、私も一緒に連れて行ってほしいと頼むのですが、コタンの人はなぜか知りませんが、私を連れて行ってくれないのです。いつものように、明日交易に行くために、コタンの人が準備をしているのが見えたので、私も船にたくさんの毛皮を積み込み、一緒に行こうと思い、船を押し出すばかりにして寝ました。夜明けを待って起きてみると、コタンの人は早くもずーっと沖へ行っていました。大急ぎで船を出した私は、後を追うように船を漕ぎ、船に見え隠れしながら行くと、コタンの人は出迎えの資産に船を引き上げてもらっています。私も船を岸辺へ着けましたが、迎えてくれる人は誰もなく、困っていると一人の資産が近づいてきて、アイヌの若者よ、ここへ初めて来られたのですか、と声をかけてくれました。初めて来たもので、仲良しにしている人もおらず困っているのです、と私が言うと、その資産は、アイヌたちが来ても寄ってくれないので、誰か知り合いが欲しいと思っていたところなのです。それでは、私のところへ来てください。と言ってくれました。私は大喜びで、船から荷物をあげてそれを背負い、その資産の後からついていくと、立派な家がありました。私はその家へ入れられ、足を洗わされてから、座敷へ通されました。偉い殿様らしい人の前へ行って、飲んだこともなかった酒などを、たくさんご馳走になりながら、私はアイヌの狩りの話などを殿様に聞かせ、殿様はいかにも資産の殿様らしい話を聞かせてくれました。いろいろな話をした後、私も寝て、夜が明けて、殿様の言うことには、今日は海に近い町で八幡さんのお祭りがあるので、一緒に行って見物しよう、と誘ってくれました。私はお祭りなど見たこともないので、喜んでついていくことにしました。海に近い町を歩き、八幡さんの社のあるところへ着きました。あたりを見ると、たくさんの資産がいて、それと大勢の殿様もいます。八幡さんの近くに、美しい姿の、うつかんに、みずきという木があり、これは、アイヌがいなう、木を削って作った御幣を作る材料で、この木で削った稲を、神に捧げると、神様の力が何倍にもなって、アイヌのために役に立つと信じられているものです。そこで私は、その木の枝を二本切り取って、チョホロカフェ、上から下へ削った稲という稲を二本削り、八幡さんの神様に捧げながら、私はアイヌです。知らない国の知らない神様ですが、神というものはどこの神様でも同じと思います。アイヌが作った稲をあげますので、私を守ってください。と御神、大拝をしました。そうしているうちに、一緒に行った殿様が私に、アイヌの国の踊りのようなものを見せてくれないか、と言いました。そこで私は、踊りかどうか知りませんが、タップから、男の舞という舞があります、と言うと、それを見せてくれ、というので、私はタップからをすることにしました。タップからというのは、いろいろなお祈りの後に、男が立ち上がって、両手を広げて前へ出し、ゆっくりと礼拝の仕草を繰り返しながら、半歩ずつ足を前へ出し、力足を踏みながら舞うものです。私が立ってタップからを始めると、不思議なことに、先ほど作って八幡さんへあげた二本の稲が、人間の姿になってさっと立ち、私と一緒にタップからをするのです。一通り舞い終わって座ると、たった今まで人間であったあの稲は、元の稲に戻っています。それを見て内心本当に驚きましたが、見ていた大勢の人や、私と一緒に行った殿様も大変喜んでくれました。それが終わってから、私は一人で昨夜泊まった殿様の住居へ帰ってきました。夕方になって殿様が帰ってきたのを見ると、顔を曇らせて何かひどく悩み苦しんでいる様子です。 私が殿様に聞いてみると、天の殿様が言うのには、山の殿様よ、今日あなたと一緒に来たアイヌの若者は、あのように上手に舞を舞った。そればかりではない。木で削ったものが人間の姿になって一緒に舞っていた。あの者の力を試してみよう、ということになったのです。そして、明日になったらもう一度連れてきて、氷の湯を一晩入れておき、朝まで生きているかどうかを試してみよう、という無理難題を吹っかけてきました。浜の友様は精神が悪いので、私はいつもこのようにいじめられる。と、本当に困った顔をしながら、山の殿様は私に聞かせてくれました。それを聞いた私も、氷の井戸はどんなものかわからないし、生きて帰れないかもしれないと心から悲しくなりました。山の殿様は私に酒を出して、アイヌというものは月神が強いものだという話を聞いている。なんとか助かるように神々にお願いをしなさい、と言ってくれるのです。私はその酒を持って昼に行った八幡さんの神様へも、自分の守り神にも、どうぞ私の命を救ってくださいと何度もお祈りをしました。その後、殿様も寝てしまったので私も寝ましたが、明日のことを思うとなかなか眠れず、何度も寝返りばかり打っていましたが、まさか眠れると思っていなかったのに、いつの間にか眠ってしまいました。どれくらい眠ったのでしょう。夢枕に立派な神様が立ったのです。その姿は白い髭を生やし、白装束に身を固め、私に聞かせてくれた言葉は次のようなものでした。アイヌの若者よ、私は今日お前が言った八幡神社の神だが、かねてからアイヌが作った稲を欲しいと思っていた。それをお前が知っていたかのように稲を作ってくれた。その上、舞を舞ってくれたので、早速私はお前からもらった稲に魂を与え、お前と一緒に舞を舞わせた。それなのに、浜の殿様は精神が悪いので、お前と知り合いになった山の殿様のことを妬み、お前を殺そうとして、氷の井戸へ入れようとしている。今まで、あの氷の井戸へ入れられたもので、生きてあがれた者は一人もいないが、稲をくれたお礼として私が助けてあげよう。ここへ一本の扇を持ってきた。これの片面には日輪の絵、もう片面には台風の絵が描いてある。明日になってお前が氷の井戸へ入れられたら、日輪の方を自分に向けて広げるだけで死ぬことはないであろう。生きてあがれたら、すぐに台風の方を浜の殿様へ向けて仰ぐがよい。そうするとどうなるかわかるはずだ。と言いながら、一本の金の扇を私にくださったような夢を見ました。夢だったかと思いながら夜が明けてみると、本当に一本の金の扇が枕元にありました。それを懐に入れて、昨日も行った浜の方へ山の殿様と二人で行き、浜の殿様の家へ着きました。すると、待ち構えていた大勢の者が私を捕まえて、石で作られた井戸の中へ入れました。井戸の中は氷がいっぱい詰められていて、石でできた重い蓋をされてしまいました。井戸の中は氷ばかりなので寒かったのですが、あの扇を出して日輪の絵の方を自分の方へ向けると少しも寒くなくいい気分で一晩が過ぎました。朝になると大勢の人がガヤガヤ言いながら来る声がして、昨日ここへ入れたアイヌが生きているか死んでいるか見てみようと重い石の蓋を開けました。井戸の中から私はさっと飛び上がると、他の者は驚いて逃げましたが、私の知り合いの山の殿様だけは走ってきて、私の背中を叩きながら、よかった、よかった、と涙を流して喜んでくれました。私は大急ぎで浜の殿様の家へ行き、金の扇の台風の方を向けて仰ぐと、家も飛び、人間も転がるような強い風が吹き荒れ、町が全滅しそうになりました。すると、あの精神の悪い浜の殿様は、大地に両手をついてひれ伏し、私が持っている金の入った蔵6つと、穀物の入った蔵6つをあなたにあげますので、命だけは助けてください。と泣いて私に頼みました。それを見ていた山の殿様は、私の腕にすがりつき、頼むから命だけは助けてやってくれ。殺してしまったら、もらえるものももらえなくなる。と私に言いました。そこで、もう一度浜の殿様に本当かと聞くと、本当に自分が持っている金蔵6つ、穀蔵6つをくれるというので、私は仰ぐのをやめました。すると、大荒れに荒れた嵐はやみ、元のようないい天気になりました。そこで、山の殿様と二人で八幡さんのところへ行き、もう一度稲を作って神様にあげながらお礼を言い、あの金の扇も神様に返しました。山の殿様が、明日にでも 浜の殿様からもらったものは、ペンチャイ、ほかけ船で送り届けるので、早く帰りなさい。というので、私は帰ることにしました。また、山の殿様は、それと、ここの国はいろいろなことがあるので、これからは絶対に来ないように、と聞かせてくれたので、私は、もう来ません、と言いながら、自分の小さい船へ、コタンへ帰ってきたのです。コタンへ帰ると、父の話では、コタンの人が帰ってきても、一人息子のお前だけが帰ってこないので、これはいいことではないと思い、神々にお前の無事を念じていた、ということです。資産の国での出来事を父や母に聞かせると、それはそれは、資産の国の神が守ってくれたとはありがたい。こちらから稲をや酒を送ろう、と、何度も何度も父と母と一緒に礼拝を重ねました。何日か過ぎると、天聖が来て、私のところへいろいろなものがたくさん届けられました。それをコタンの人に分け与えるなどしながら、私も何不自由なく暮らし、美しいお嫁さんももらい、たくさんの子供も生まれました。そのうち、父も母も年をとって死んでしまい、私もすっかり老人になってしまいました。そういうわけで、昔、三の国へ一回だけ行ったことがあって、危なく殺されかかりましたが、何気なくあげた稲尾のおかげで、八幡さんの神様に助けられたものです。だから今いるアイヌを、いい心で作ってあげる稲尾には、魂が宿り、神々が喜び、キナンを救ってくれるものだから、稲尾を大事にしなさい、と一人のアイヌの老人が語りながら世を去りました。語り手、ビラトリ町匂い本村、木村よそさん、昭和36年10月26日、開録です。続きまして解説です。アイヌの上とけれ、昔話は大きく分けると、普通の昔話、つまり完全にアイヌ社会だけのものと、資産上とけれ、和人の昔話があります。しかし、この話は、その和人の昔話ではありません。和人が話の主人公ではないからです。この話では、主人公のアイヌが交易に和人のところへ行った話で、かなり具体的に語られています。話の中では、キムンマチャコットの、山の町を司る殿、ピスンマチャコットの、浜の町を司る殿、つまり、善玉と悪玉が出てくるわけです。テープには、八幡さんという風に、はっきりと日本語で出てきますが、神社という言葉は一度も出てこなかったので、茅野茂さんは、なるべく神社という訳語を使わないようにしました。この話を聞かせてくれた木村よそ淵おばあさんはいつもニコニコと明るい方で、話の中では3分の1ぐらいを日本語で喋っています。そのため、アイヌ語から日本語に移行する過程を知る上では大事な話の一つであろうと思っています。それと、稲尾を日本風の神社へあげる描写などは、昔話の世界だけではなく、実際にビラトリ本町にある吉根神社へは、昭和20年代まで稲尾を奉納していたのです。この話では、稲尾というものは、アイヌの神だけが喜ぶものではなく、日本風の神を喜ぶものであるから、大切に、丁寧に用いるように、と教えています。以上で、上松ゆきの朗読のコーナーを終わります。いやいらいけれ。